はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、ファイブアウトオフェンスのメリットとデメリットということでお話をしていきます。世界中でファイブアウトオフェンスを行われる、そんな時代になりました。ね、小学生の初心者もファイブアウト。ね、NBA や国際ゲームもファイブアウト。っていう形で、本当にどの世界、どのカテゴリーでもですね、ファイブアウトが世界中で行われているんですね。ドリブル、それからアウトサイドシュート、これがもう全盛の時代なので、ファイブアウトオフェンスについて学びたいなって思ってる方きっと多いと思いまして、何回かに分けてね、私自身が今知っている全ての知識、ファイブアウトオフェンスに関するメリットデメリット、それからどういうふうに動いたらいいのか、練習方法、そんなことをですね、何回かに分けてこの、連載っていう形でね、動画にしていきたいと思うので、ぜひともね、これで学んでいただいて、あなたのチームの指導に役立てていただきたいと思います。で、今回その1回目ということで、ファイブアウトオフェンスのメリットとデメリットということでお話をしていきます。そもそもファイブアウトオフェンスっていうのは、全員がスリーポイントラインの外側に大きく開いて配置する、そういったオフェンスのことですね。最大のメリットは、中のペイントエリアが大きく開くということです。こちらのね、画像を見てください。これがファイブアウトオフェンスですね。この外側にいる5人がオフェンスになります。そして内側にいる、X の1、X の2、X の3という、これがディフェンスということになりますね。従来のオフェンスであれば、例えばですね、人気の漫画スラムダンクのが流行ってた1990年代、まあ私が学生だった頃なんですけども、基本的にはですね、このインサイドにですね、必ず2人選手がいたというところですね。ローポストとハイポストに選手がいて、そしてガード、フォワード、センターという形で、3アウト2インのオフェンスが非常に流行った。そんな時期がありました。はい。またはですね、大きなセンターがね、圧倒的な力を持っているようなセンターがいるチーム。NBA で言うとね、シャキーノ・オリヌだったり、そういう選手がいた時代がありましたし、それから、まあ高校生はね、最近もそうですけれども、長身選手のね、まあ留学生とかが、活躍するようなチームだと、比較的ここのポストエリアをですね、2人ではなくて1人にして、そして4人が外っていう4アウト1インっていうものが、非常に流行った時代が長かったと思っています。で、今は5アウトということなんですけれども、このポストエリアに誰もいないとね、オフェンスが全員外に広がっているので、まあディフェンスとしてもですね、外に広がらざるを得ないですよね。だからここのペイントエリアが大きく開くということになります。もしこのボールを持っている選手が、まあ何らかの形でこのね、自分のディフェンスを抜いて、ここまで行くとしたらですね、もうここは天国で誰もいないと、ガラガラでレイアップがいけるというような、そういうオフェンス、これがファイブアウトの最大のメリットになるわけですね。はい。で、オフェンスっていうのはいろんな戦術ありますけども、結局のところ、すべてのオフェンスは1対2を作る作業だと私は思ってます。ここすごく重要なので、もう一回言いますけども、すべてのオフェンス戦術は1対2を作る作業なんですね。はい。で、1対2を作ると、クローズアウト状態ができて、1対0につながるという、この流れ。これがね、すべてのオフェンス戦術の流れだと思います。で、いろんなオフェンスあります。まあ、5アウト、ね、3アウト、4アウトありますし、フレックスオフェンス、ドリブルドライブモーション、UCLA、いろいろあります。でも、全部は結局1対2を作る作業だっていうことをね、分かっておくと、何かこう、理解が、まとまるっていうかですね、そういうふうに私は思っているので、このすべては1対2をどこで作るか、そしてクローズアウトを発生させるかっていうところに着目するといいと思います。クローズアウトっていうのは後追いの状態ですね。こんな形になります。5アウトの状態から1番がね、ドリブルで、ディフェンスを抜いていきました。そうするとそのままレイアップシュート行かれてしまうと、確率が高いものですから、当然近くにいるディフェンスが寄りますよね。そうするとここのところでディフェンスが寄ってきた状態、1人のボールマンに2人のディフェンスが寄ってきた、この状態をこの瞬間の1対2というふうに私は呼んでるんですね。1回何らかでこういう形を作ったら、このもともと X の4番という選手がディフェンス寄ってきてますから、この4番の選手が寄ってきたので開く、ここの選手にパスを出してあげれば、ここがノーマークになりますよね。うん。で、そうなると、この、もともと4番を守ってた X4 は一度ね、このゴール下に カバーに行きました。で、パスが寄られたので、慌ててもう一回戻るわけですね。で、これをクローズアウトと言っていて、この慌てて戻ったような後追いの状態っていうのは、非常にフェイントにかかりやすいという状態になります。そもそもこれが、戻るのが間に合わなければ、この4番の選手がシュートを打てばいいし、ね、この4番の選手が慌てて詰めてですね、シュートチェックに行ったらですね、多分こう手を上げて状態は伸び上がっている状態なので、シュートの構えからドリブルポンとつけば、簡単に抜けるというような状態です。仮にこのディフェンスの方が、相手の方が背が大きいとか、それから身体能力が高いとかっていうことがあったとしても、このクローズアウトの後追いの状態さえ作ってしまえば、1対1でですね、勝つことができるんですね。だから全てのオフェンス戦術っていうのは、この瞬間の1対2を作り、クローズアウトを作り、そこで決めるという、ここがですね、一番重要なところになります。そして、5アウトの最大のメリットは、このクローズアウトの距離が長いということなんですよね。はい。このペイントエリアに誰もいませんから、ペイントエリアにボールが入ったとしたら、遠くからディフェンスは来なきゃいけない。そして、味方は一番遠くに広がっているということでいくと、ここの距離がすごく長くなるんですね。もしこれが、この4番のね、選手がこういう中にいたとしたらですね、パスをしたとしても、クローズアウトができたとしても、非常に距離の短いクローズアウトになります。だから、ディフェンスも間に合いやすいということに対して、この5アウトオフェンスで全員が外にギリギリまで広がっているという状態であれば、どこでクローズアウトができても、この距離が非常に長いというところなんですね。だから、長い距離のクローズアウトが作れるということが、メリットになります。もう一回メリットをまとめますけれども、まず5アウトオフェンスというのは、そもそもこのゴール下が空きやすいと。ね。ゴール下が空きやすい。だから、ゴール下に侵入していけば、1対2がひとたび作れれば、そのクローズアウトも作りやすいし、それまた距離が長いという、この辺のところがね、5アウトオフェンスのメリットになります。じゃあ、素晴らしいねと。確かに世界中で流行ってる理由わかるねと。いや、デメリットないんですかっていうと、これはあるんですね。デメリットは何かっていうと、近くてそもそも抜けないということになります。5アウトオフェンスなので、だいたい5メートル間隔ぐらいに味方が配置する形になります。はい。で、こうなるとですね、ボールと自分の味方の距離がだいたい5メートルぐらいになるんですね。バスケットのこのコートの横って15メートルなんで、だいたいこう3等分するとこの5メートル、5メートルね。で、その隣にも5メートルぐらいの、このぐらいの間隔が非常に、まあ一般的だと思うんですけれども、そうなると、この内側にディフェンスいますから、大体ここをドリブルでこう抜いていくっていうこと自体がですね、狭いんですよね。なので、5アウトオフェンスをやってるチームの、ミス、ターンオーバーの多くは、ドリブルをしようとしてドリブルをした時に、隣のディフェンダーにボールを触られるということが非常に多くあります。はい。なので、5アウトで外に広がっているからこそ、中は開くし、中にひとたび行けばいろいろいいことが起きるんだけど、その中に行く入り口が非常に狭いという、ここがですね、最大のデメリットなんですね。なので、課題としてはなんとかそこの隣を動きながら開けてって、ペイントに侵入していくのをどういうふうにデザインするかというところが、まあ、5アウトオフェンスの一番のね、課題になるのかなと思いますので、そういったところについてはですね、今後の動画で詳しく深掘りをしていければと思いますので、今日は5アウトのメリット、デメリットを押さえておいてください。簡単におさらいしたいと思います。5アウトのまずメリットっていうのは、オープンに、このペイントエリアがなるよということですね。で、全てのオフェンスっていうのは1対2を作る作業であり、ひとたび1対2を作れたとしたら、5アウトの場合はクローズアウトの距離が長いのが最大の魅力と。じゃあ、いいことしかないんですかっていうと、そんなことなくて、そもそも隣にディフェンスがいるので、この抜いていけば天国だけど、そこまでたどり着くまでに、ここが非常に入り口が狭いというところが一番なので、なんとかこの入り口のところを動きでもって開けて、そしてペイントまで行くっていうのが課題だよというお話です。はい。ということで、ありがとうございました。今回の動画いかがだったでしょうか。面白かったなと、続きが気になるなという方はチャンネル登録をしていただきたいと思いますし、高評価のボタンまたはコメントを残していただけるとですね、今後の、この5アウトオフェンスを続けてね、動画を作る励みになります。またこんなことを知りたいとかっていうようなリクエストも、お待ちしてますので、ぜひともよろしくお願いいたします。他のね、テーマの動画も当然挟みつつなんですけれども、この5アウトオフェンス、定期的にこうね、何度に、何度に、 度かに分けてですね、解説していきたいと思います。そして、一つの再生リストにまとめていければな、というふうに思いますので、はい。ぜひとも今後もお楽しみにしてください。ぜひ、メルマガ登録してください。メルマガ登録していただきますと、2日に一遍、私からあなたに直接コーチングに関するメールによってのアドバイス、させていただきます。完全無料なので、ぜひお気軽に登録してください。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度説明欄から覗いてみてください。YouTube メンバーシップでね、研究室覗いてみたいという方は、画面下の、メンバーになるをクリックしていただいて、ボイシーの方で、研究室に入ってみたいという方はですね、ご覧のチャプターのリンクから、ぜひ入ってみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。